朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回ですね、朝日プリンテックから村瀬武彦さんに来ていただいています。村瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回でですね、この番組としては4本目ということになるんですけれども、まずね、聞いていない人は全3回も聞いていただいて、例えば印刷の歴史であるとか新聞の印刷のね話だとかもいろいろされてるんですけれども、今回はですね、なんせ村瀬さん、実は朝日プリンテックという会社でですね、役員待遇、営業担当兼技術システム担当という偉い人なんで、今後のですね、新聞印刷の話をこう聞いていこうというふうに思うんですが、村瀬さん、これ、ね、前回も話ありましたけれども、なかなかこの新聞をめぐる状況厳しい中で、今後の新聞印刷どうなっていきますか？
そうですね。今おっしゃられたように、まだまだですね、こう発行部数はこうやっぱり減っていくと思うんですよ。
はい。
で、こうスマートフォンだとか、タブレットなどで、新聞が読むことができる時代ですから。
そうですね。
はい。紙に印刷した新聞を、どれくらいの人が見てくれているのかなっていうと、正直こればかりはね、僕にもちょっとよくわかんないですし、新聞は未だに紙で読まれている方が多いよって言った、そんなデータもあるようなんですけども、
はいはい、
けど、いつも通勤するときにですね、電車の中で新聞を読んでる人は、まず今見かけないですから。
昔は本当いっぱいいましたけどね。
そうなんですね。そういった意味では、プリントファーストの時代はもう過去のものになってしまったのかなって僕感じたりこうしてるんですけど、で、新聞ってですね、トランプマジックのように、絶対に印刷物じゃないとダメっていうわけじゃないからなんですよね。
ちょっと待って、トランプマジックは印刷物じゃないとダメなんですか？
あれマジックはですね、そうなんですよ。トランプのマジックはもう絶対印刷物じゃなきゃダメなんですね。で、実は僕ね、トランプマジック結構たしなんどるんですよ。
ちょっと待ってください。またなんか新しい話出てきましたけど、そうなんですか？
僕ね、トランプマジック意外とやれるんですよ。セミプロって言ったらちょっとね、
そんなに？
セミプロって言ったらさすがに怒られますけど、
トランプマジックって言ったらあれでしょ、なんかトランプのカードを引かせて、なんかそれを当てるとか、
そうなんですよ、
なんかちょっと違ったとこが出てくるとか、ああいうやつですか？
そうなんですよ。で、あれってですね、
はい、
マジシャンのトランプってですね、絶対にプラスチックじゃないんです、あれ全部紙なんですよ。
そうなんですか？
そうなんですよ。紙じゃないとね、トランプマジックって実はできないんですよ。
へー、はい、なんでって聞いていいんですか？
あれですね、はい。1枚めくったようにして、本当は2枚めくっとるわけですよ。
ああ、そういうテクニックだね。
ああいうのって、紙をね、ちょっと折り曲げたりして、いろんな細工をするんですよ。
なるほど、じゃあプラスチックじゃできない
ですね。そう、プラスチックできないんですよ。僕、紙大好きですから、だからトランプマジックにはまったんですよね。
紙が好きだと、そういう方向にも行くんですね。
ああ、パソコンじゃ絶対できませんからね、目の前でやるトランプマジックというのはね。
なるほど、ね。
ちょっと脱線しちゃいましたけど。
僕はさせましたけど。
これからの、新聞印刷はどうなっていくのかっていうことだから、ある意味部数が減り出して、新聞印刷工事はどうなっていくのっていうことと、同じような、話に、なっちゃうかと思うんですけども、ちょっとテーマが大きいから、あくまでも個人の考え方としてね、ちょっと、
もちろんね、
お話しさせてもらいますけども、はい、実はですね、新聞印刷する機会っていうのはですね、もちろんですね、うちは朝日新聞印刷しているんですけど、
そうです、
実はそれ以外の新聞も実はいっぱい印刷しているんですよね。
あ、そうなんですね。はい、
すりやっこしてるケースが結構あって、
ほう、
ここの地域は日経さんの工場で朝日新聞印刷してくださいねって。
なるほど。
だから代わりにここの地域の日経さんの分はうちで印刷させてくださいねとかですね、ある意味新聞業界でほら当たり前の話でなんですけど、
ね、
はい、ただ一般的にはですね、意外と知られていない事実だと思いますね。
確かにそうかもしれませんね。
はい、なんか競合する新聞社同士で印刷しやっこしてるのとか言ってね、特ダネはバレちゃうんじゃないのとかでね、いろんなことを思う人いますから、ちょっと不思議に思われるかもしれないですけど、けど実際に朝日新聞は読売新聞社さんともそういうすりやっこしてるわけなんですよ。
そうですね。
はい。で、なんだけど、こう、今これからどんどんどんどん部数が減っていくから、おそらくですね、こういった流れは今後はね、あんまり増えていかないんじゃないかなとは思ってるんですね。
ああ、そうですか。
はい。
お、
これはあんまり増えないと思いますね、僕ですね。で、どちらかというとですね、こう、新聞印刷が生き残っていくためには、紙媒体の新聞をこう残すために、維持しなければならないいろんな機器だとか、
はいはい、
輸送網っていう、インフラがあるわけなんですけど、
そうですね、
はい、それをですね、新聞以外の分野にも使って、お金を儲けながらですよ、逆にですね、 こう紙の新聞を維持していくっていう考え方がですね、非常に今必要になってきているかなっていうふうに思っとるんですね。
あれですよね、これ聞いたのがそのびっくりしたのが読売新聞さんだったと思いますけれども、はい、その新聞の配達をするのと同時になんかマクドナルドのハンバーガーも配ろうみたいな話ですね。
そうですね。
ウーバーイーツみたいなことですよね。
そうなんですね。で
確かにそのこう輸送の人手っていうことを考えるとなるほどそういうこともできるのかと、うん、だからなんかまあいろいろそういうところにも知恵を絞っていかなきゃいけないっていう話にはなってくるんでしょうね。
そうなんですね。これもあれも全て結局はですねやっぱり紙の新聞を残していこうっていうそれがね一番の目的だと思いますね、やっぱりですね。
なるほどね、うん、そうですよね。
で、まあ、実はですね、はい、こう新聞印刷会社って、まあ、新聞社が発行している潮流刊だけを印刷しているわけでは実はなくてですね。
あ、違うんですか。
はい、業界紙だとか専門紙などとかですね。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、
あの印刷形式が、まあ、新聞形式であればいいわけだから。
そうですね、
はい、そういった実は印刷物って世の中にいっぱいありますから、うん、そういうのをですね朝刊夕刊の合間に結構印刷したりしてるんですよ。
へえ、
はい、だからそういった印刷物の取り合いっていうんですかね、
お
自治体の入札案件だったりとかもするんですけど、
あ
まあそういう印刷物もすりながら、うん、朝刊夕刊もすっていくっていう、まあ会社にですね、まあ会社にっていうかそういう方向に、まあ、向かっていくっていうのはもうすでに始まってるし、
うん、
まあ今以上に、まあ、競争がかなり激化していくだろうなっていう感じはしていますね。
あれあの自治体の広報なんかも大体新聞みたいな形してますよね。
そうですね、はい、
じゃあああいうのをやったりすることもある。
あもちろんですね。
ああそうなんですね、
はい、うちもあの自治体のものを入札にエントリーしたりして、落札したりしてますから実際に
割とこう結構そのやっぱり新聞の形と同じような形の印刷物って考えてみればありますもんね。
あるんですよ結構あるはあるんですよ。ただあの紙によって印刷できるできないっていうのはあるんですけどね。
あそうなんですね、
はい、紙があのツルツルしたような紙だと新聞は印刷できないですから、ああいう紙には。
ああそうかそうか、なるほど、はい、
そうなんですね。
ただまあここに関してもそれこそこう今まで以上に競争は激しくなりそう。
そうそうだと思いますね。
なるほどね、うん、でこれしかしあれですよね、新聞って言ったって本当に今おっしゃったようにいろんな新聞がある、ね、業界紙専門紙もあるし、はい、地方紙もありますよね。
そうですね。
でだから、うん、例えば我々だとさっきお話があったあの朝日新聞と読売新聞とか日経新聞とかでそのすり合いというかね、はい、やってると。でこれ地方紙とかでも聞きますよね。あの有名なのは多分阪神大震災の時に京都新聞が神戸新聞すったとかね。
ああそうですね、災害協定結んでますからね。
ありましたけれども、うん、これあの地方紙なんかどうなってくるんですかね。
そうですね、あの今地方紙って言われましたけど、まあ、各都道府県って言えばいいのかな、まあ、県には県紙っていう新聞がもうありますから、はいはいはい、
そうですね。
だから朝日毎日読売日経産経っていうね、まあ、全国で販売しているこう全国紙とは違って、
うん、
まあ、ある意味地域に根ざしてこう発展してきた新聞社って言えばいいのかな、
うんうん、
まあ、分かりやすく言うと、まあ、山梨県には山梨日日新聞社だとか、
はいはい、
まあ、鹿児島県には南日本新聞社とかあったりするわけですよね、
うん、
あちょっと脱線しますけど、あの山梨日日新聞社さんってですね、ドローンでですね新聞をお届けするみたいな実験をもうやったりする、あのすっごい新聞社なんですよ山梨さんって。
わりかしやっぱり山梨県なんていうと山あいのね集落なんかもあるから、
そうい
うとこはドローンがあると便利でしょうね。
はい、そういうね実証実験までしたりしたりしたことあるんですよね。この会社すごい会社なんですよね。でまあそういったまた県市の下に今度は県の全域ではなくてもっと小さくてですね、うん、こう市に根ざした新聞社っていうのもいっぱいあって。
ありますあります。
はい、郷土紙だとか、うん、地域紙って言われたりするんですけどね。
はいはいはい、
うん、で北海道、新潟、長野の郷土紙っていうのはですね、めちゃめちゃ多いんですよ。
え、そんなたくさんですか？
そうなんですよ。まあ、北海道も新潟も長野もですね、この郷土紙って15社ぐらいありますからね。
はあ、結構多いですね。
多いんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、北海道は広いから分かれてるんでいいでしょうとか、新潟は雪で閉ざされちゃってるからとかですね、
あ
長野はまあ、山間部ごとに分かれて集落が、まあ、あるからっていうね。
これね、そうですよね、
うん、勝手に自分がそうやって想像してるだけですけど。
あ、いや
多分そうやと思うんですけど、
これねあれなんですよ、長野県ってそもそも、はい、そう、そのおっしゃる通りで峠を越えるごとにこう全然違う地域になってるっていうところなんですよね。
そうですよね。
有名なのはだから長野市と松本市っていうのがそれぞれね、
はいはい、
あの長野県内の二大都市という感じで、
そうですね、
まあ、ライバル関係にもあるっていう。でだから 長野県社信濃毎日新聞、
そうですね、
新米ってやつですね、
はい、新米ですね。
なんだけれども長野には何でしょう、長野日報でしたっけ、
あ、長野日報さんってありますね、
があって、で、松本には市民タイムスっていうね、はいはい、有名な、これも地方紙があって
有名ですね、市民タイムス
さん、そうなんですよね。で他にもだからそれぞれ、なんかどこ、まあ、僕詳しくは知らないですけど、上田とか佐久とか
諏
訪とか岡谷とか、それぞれのこう、ね、
はい、
都市ごとにいろいろそういう新聞があるんですよね。
そうなんですよ。
いやそうか、だからそういうのもあると、とにかく新聞って実は種類多いわけですよね。い
やすごくあるんですよね。ということで、まあ、大きく全国紙と県紙と郷土紙って、まあ、3つにね、住み分けされて新聞社がまあ存在するんですけども、
はい、
まあ、そんな中でもですね、今よく見てると県紙さんはですね、やっぱり生き残りをかけた地域活性化ビジネスって言えばいいのかな、
うんうん
う
ん、
こういうものにもかなりやっぱりこう力を入れるようになってきてるって感じするんですよね。
なるほど、
うん、まあ、県民とともに歩んでいこうみたいな、
はいはい、
そんなことをまあ今まで以上にこう前面に押し出してきてる感じがしますね。
あ、なるほどね、
うん、まあ、それをどんなことでそんなことを感じるかっていうとですね、まあ、新聞社って情報収集するのがまあ得意ですから、
はい、
新聞社がですね、県のアピール大使みたいになってですね、
うんうん、
それこそ県だとか旅行代理店だとか観光地などと一緒になってこう宣伝する印刷物を作ってですね、
うん、
それをこうばらまくような、
うん、ああ、なるほどね、
はい、まあ、中継の基地的みたいな役割ももう、
はいはいはいはい、
ちょっと始まってるような感じですし、
うん、
まあ、これ朝日新聞ではそういうことはね、なかなかできないですけど、
県
紙ではないですから、
なるほど、
そんなのがあったりするんですよね。
これだから、まあ、県紙の強みでしょうね。
そう、強みだと思いますね。
なるほどと思うのが、その、まあ、今もうほとんどさたやみになっちゃいましたけれども、同州制の議論なんていうのもあった中で、県っていうのがね、その中途半端な存在になりつつあると、市町村合併で市町村が自治体としてかなり大きくなって、
はい、
で例えばそれこそね、宮下さんの、ね、地元であるところの岐阜県なんかも高山市とか飛騨市とかってものすごい大きな自治体になっちゃいましたよね。
も
ともと8町村とかあったのが合併したりとかっていう、
なるですね、はい、
だからそういうような動きがあって、じゃあ県って何なんだろうって考えたときに、でもまあその地方のやっぱり一つのまとまりとしてはね、これは無視できないものがあって、で実は新聞っていうのは結構その県紙っていう形でまとまってるのが非常に多いわけですよね。
そうですね、はい、
知ってますか村さん、このポッドキャストの世界でも、
はい、
実は地方紙の方が全国紙よりも勢いあるっていう部分もあるんですよ、はい、
ああ、なるほど、あ、そうなんですか。
ね、多分今、はい、一番熱いのは沖縄県で、
はい、
もうご存じの通り琉球新報沖縄タイムズっていう2つの、ね、はい、
つありますね、
県紙があるんですけれども、両方ともその音声の世界にはですね進出して毎日配信をしている。
あ、そうなんですか。
地方紙中心ですね。あとだからまあ私が好きなのだと長崎新聞社さんとかですね、
はい、
結構そういうもう本当各地でそういう新聞地方紙がポッドキャストやってる、こういうのも多分そういうその地域の情報の発信っていうことと、もう一つは、
はい、
やっぱりその地元からね離れて、例えば沖縄から東京に出ている方なんていうのが、まあ、なかなかねそのホームページとかあるかもしれないですけれども、毎日ね沖縄タイムする琉球新報の記事読めないってことがあっても、ポッドキャストだったら手軽に聞けるっていうところあるわけですよね。
なるほどですね、はい、
だからその中にはそうやってその方言なんかもねそのままやってみたりとか、そうするとこうねふるさとの訛りを聞けるっていう喜びなんかもあったりとかっていうのは、実は地方紙の方が取り組みは進んでいる部分もあるかもしれないです。
あ、なるほどですね。なるほどですね。
忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい。
それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう？紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし、ポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよ。
いつでもどこでも
朝日新聞。
すいませんちょっと話を脱線させましたけれども、印刷の新聞印刷の話ですよね。
うん、そうですね、うん、
はい、
まあ、どう言ったらいいかな、新聞印刷というのは結局まあ200年以上のまあ歴史があるわけで、
もう産業革命以降ってことですね。
そうですね、
はいはい、
でまあパソコンはまあ30年そこそこですかね。
うーん、
まあスマートフォンは10年15年ぐらいですかね。
ああ、まあそうですね、
うん、まあそれにもかかわらずですよ、うん、まあデジタルっていうのはまあ幅広くまあなんですかね、勢力を拡大してまあアナログの紙媒体をなんか駆逐するような勢いなんですけど、
うん、
まあアクション映画の主人公が悩んでいてはまあ映画が成立したいのと同じで、
はい、
新聞印刷会社も悩む暇なんかなくてですね、
なるほど、
まあ恐竜のように絶滅しないようにですよ、いろいろと新しい印刷ビジネスをまあ考えている最中でもあるんですけど、
うんうん、
まあ巷の印刷会社さんもですねかなり多くがこう倒産しているんですけども、
聞きますよね、
はい、で間違いなくですね新聞印刷会社もですね、まあ、工場を畳むだとか生産設備を少なくしていくだとか、まあ、どっかに委託、まあ、しざるを得ないかなみたいな形でやっぱりね、ある程度淘汰されていくとは思いますね、これから。
なるほど、うん、大変な時代ですね。
そうなんですね。でそんな中でですね、
はい、
新聞印刷 VS 先ほどマーケティングメディアって言いましたけど、
はいはい、
まあ、商業印刷の世界ですね、
うん
うん、このですね戦いには間違いなくもう火蓋が切って落とされると思いますね。
どういうことですか、
うん、これどういうことかっていうと、新聞印刷っていうのは先ほどもちょっと申しましたけど、あのチラシのようなですねもうテカテカした紙にはですね印刷できないんです、絶対に。
ああそうなんですね。
コート紙っていう言ったりするんですけど、
はいはいはいはい、
紙のことを、
うん、
まあ、できないんですけど、かなりですね安く印刷できるメリットがあるもんですから、
お、
うん、だからこれからの時代ですね、まあ、印刷を要望するお客さんがどっちを選択していくのかだとか、どう選択させるのかでもですね、うん、ある程度流れは変わってくるっていうふうにも言われているし、うん、僕もね本当にそう思ってるんですよね。これは
実際村瀬さんどういうふうになっていくと思われてますか。
ですね、品質がですね大きく二分化されていくと思います、
うん、すっごいいいものと、
そう、まあ、あとはまあテカテカ死んでもいいやっていう ね新聞のようなザラシでみたいな、
うんうん、
今はですね中間的な印刷物って結構あるんですよ実は。
ああそうなんですか、
はい、ああいうものはですね、どっちかに分かれていくっていう、そういう方向性が実際にこう印刷業界でもそんな方向に行くだろうと言われてますし、だからそういった時に少しでもですね、新聞印刷の方に取り込んでいくってことをこれからしっかりと考えていかないと、まあやっぱダメかなというふうに思ってるんですよね。
でもその価格は安く抑えつつもある程度のその品質は維持していくっていうのは新聞印刷の得意分野。
あ、そうなんですね。当然最低限の品質は維持しなきゃダメですから。
それはそうです。
はい。そうですね。
なるほどね。でもまあそこら辺っていうのはまさにこれからのこの消費者お客さんの判断になっていくというところですかね。
ところなんですよね。はい。
どうですかね、このまさに今後の印刷業界っていうこと全体の話にもなってくるんでしょうけれども、
はい、
ちょっとこう村瀬さんの考えを聞かせてもらえませんか。
そうですね、やっぱりこう今はですね、
はい、
まあ、個人の差別化願望が正義であって、
差別化願望、
はい、うん、やっぱりね多様化の時代だと思うんですよね。
あ、なるほどね、
はいはい、だから商品の内容が個人にやっぱあったものじゃないと、まあ、それにお金を払ってもいいよって考えてもらえるかどうかなんですよね。
個人に合わないといけない、
うん、合わなきゃダメなんですね、うん、合わないと買ってくれませんから。
なるほど、
僕もやっぱそうですからね。
そうですよね、
はい、だ要はですね、うん、個人の主観にこう依存する商品にはですね、もう企画っていう概念は僕存在しないと思ってるし、
はいはい、
そうなるとですねやっぱ新聞って企画大量生産方式である限りちょっと不得意なんですよね、
うん、はいはい、そうなってしまいますよね、
はい、
うん、
だから新聞印刷のこの技術ではちょっと解決できないですから、
うんうんうん、うん、
非常にちょっと悩ましいところではあるんですよね。
なかなかそのね、個々ね、個人の方にその人に合った新聞を発行するっていうのも難しいですもんね。
そうですよね。いわゆるパーソナル新聞とかよく言ったりしますけど、
は
い、で、まあ、パーソナル新聞っていうのもね、ありえるんじゃないかって一応、まあ、業界の中でも議論された時期はあるんですけど、けど実際にはですね、まあ、巨大な新聞の印刷機で、まあ、個人ごとの願望に沿った内容をこう網羅した新聞っていうんですか、そんなものは印刷することはちょっと難しいですし、
うんうんうん、
もちろんですね、小部数であればそういった媒体を印刷できる印刷機っていうのはあるはあるんですけど。
あ、そうなんですね。
あるんですよ、
うん、
でプリンテックも持ってるんですけど、
はいはい、
うん、ただまあ製造単価も高くてね、なかなか釣り合わないし、
そうですね、
うん、そもそもまあ新聞社がですよ、
うん、
まあ個人情報を管理するってことも難しいですから、
個人情報がないとその人に合わせられるね情報も出せませんからね。
そうですね、はい、だからやっぱりこう新聞っていうのは
難しさありますね、うん、
企画大量生産方式の中で、まあ、生き残っていくしか難しいのかななんて僕個人的に思ったりこうしてるんですけど。
なるほど。そうするとなんか難しいっていう感じになりますか。
そうなんですよね、
うん、
で、まあ、今コロナウイルスでですね、世の中が大変なことになっているんですけど、
はい、
まあ、終わりのない物語なんかなくてですね、
うん、
まあ、アフターコロナの時代は必ずやってくると思ってるんですけども、まあ、現在とはまたちょっと異なる、まあ、混沌とした世界って言えばいいんですかね、
うん、
そんなのが始まるだろうし、それがまあ、うん、 ニューノーマルな時代だと思ってるんですけど、うんうん、その時にはですねやっぱ紙媒体もですねかなり様変わりしていくと思ってるんですね。
お、う
ん、
と言いますと、
ね、例えばですね、うんまあ、紙媒体を発行したりとか使用する目的に変化が起きるんだろうかとかですね、
うん、
紙媒体の価値を見出す人たち自体が変わってるんじゃないかとかですね、紙媒体を必要とする業界だとか地域だとか分野にもまあ変化は起きるだろうし、
うん、
また今度それはどういった業界なのかだとかどこにあるかだとか、うんうんまあ、考えるとキリがないんですけど、
確かに、
うんまあ、おそらくですねそこにこう新聞印刷会社のまあ生き残っていく鍵があるんではないかなっていうふうには僕個人的に思ったんですけど、
うんうん、
まあ正直な話僕にもですね実際のところはお手本があるわけではないから、
うんうん、
ちょっと未知な世界であるはあるんですけどね。
なるほど、まあそのね、印刷自体 の, そのパイも減っていく中で、ましてその新聞も、ね、部数減るということは、新聞を印刷する会社といっても、新聞だけ印刷していたら、これはとてもとてもね、その将来は見通せないと。
そうですね。
ただそんな中で、実は発想の転換というか、何かこの新しいね、その紙の印刷が必要とされている分野っていうのが見つけ出せるっていう、いいきっかけになるかもしれない。
そうですね、はい。もう少しですねコロナになってから印刷業界も少しですねあの変わってきてるんですね、お客さんだとかが。
あ、そうなんです
か。はい、
へ、
変わってきてるんですよね。だからあの印刷物もより多品種小ロットになってきてるんですよ。はい、もともと多品種小ロットっていう方向性はあったんですけど、
はい、
それがですねコロナになってちょっと加速したようなイメージですかね。
へ
ー、はい、
なんかちょっと聞きかじったのは、うん、その飲食店がやっぱりコロナ禍で大変になった、はい、でお弁当とかねテイクアウトなんかをするお店が増えると、
はい、
そういうその上りみたいなものが、はい、あれも印刷物じゃないですか。
あ、そうですね、
すごく需要が増えたなんて話も聞きましたけどね。
あ、なるほどですね。はい、
なんかそのいろいろな変化っていうのは多分これから起きて、僕ね一つ思ってるのが、まあ、特にその日本においてなんですけれども、コロナ禍が収まっても、はい、もう一定数の人はマスクはもう外さないんじゃないかなと思って
なるですね、はい、
うん、だって飛沫を飛ばさないっていう意味でつけてても別にエチケットっていう感じにはなってくんじゃないかなっていうね。
そうですよね、
うん、
いや確かにねおっしゃる通りで、
うん、
あの何ですかね、富岳かなんかでこんな風にミストが飛んでますよなんて見ると、
うん、
え、そんなにかかってたのって思っちゃうんですよね。
そうです
ね、え、もう嫌やなみたいな、
うん、
だからマスクつけようかみたいなね。
でこう、うん、やっぱりこちらとしても僕なんかもね、ヒゲ損ないでもマスクしてられればね大丈夫わかん、
う
ん、
そうです
ね、多分女性だとお化粧しなくてもいいみたいなこともあると思いますし、
はいはいはい、
なんかそうなってくるとそのマスクありの生活っていうのが根付くのかなと、なんかそういうようなその様々な変化って多分ありそうですよね。
そうですね、はい、
うん、どうですか。じゃあ村瀬さんとしては結構その印刷会社印刷の分野っていうのもまだまだ今後将来ありそうだっていうふうに思ってらっしゃる。
そうですね、はい、だから最終的に細っていくとは思いますけど、
うん、
ただですねやっぱりいろんなことを考えればまだまだですね印刷物ってやっぱり世の中にいっぱい転がってると思ってるんですよね。
うん、
うん、だから少なくとも言えることはどういったらいいのかな、こうニューノーマルなこう時代にはですね、
うんうん、
こうアイデア勝負の時代にこう突入していくってことだけはもう間違いのないことだと思ってるんですね。
ああ、そうですね。
はい。アイデアって世界こう共通の最高の武器ですし、
確かに。
アイデアに専門分野なんかないですから、
うん。
うん、だからこれからもですね、なんか、こう、アサヒプリンテクとして生き残りを、まあ、かけてですね、
うんうん、
いろんなアイデアを考えて、まあみんなで知恵を絞りながらですね、
うん、
なんつかね、いろんな印刷物を、まあ、受注していきたいななんていうふうには思ってるんですね。
もうだってあれですよね、この間のお札の話もありましたけれども、日本の印刷技術、
はい、
まあ、そして朝日プリンテックの印刷技術っていうのは、これはもうね、世界一というか、
はい、
世界一ですよね、まあ、世界でも指折りのこう技術力っていうのはあるわけで、
はい、
だからもうそれを生かさないっていう手はないですよね。
そうですね、うん、そうだと思います。
そのこと自体が多分社会全体にとっても損失になってしまうと思うし、
はい、
いや印刷物っていうのはここまで人類のこう、ね、文化とかっていうのを支えてきたんだっていうのは、これはまあ紛れもない事実だと思うんですよね、
はい、
これはねだからやっぱり簡単にこう切り捨てるって話ではなくって、うん、いかにここをね活用して、まあ、一社の、ね、利益ももちろん大事ですけれども、
はい、
もっとこう広い視野で考えたときにやっぱり必要なもんなんだよっていうところはねあると思うんですよね、
うん、そうですね、はい、
うん、なんかそういうこう明るい未来を見据えて、今回の話はね本当にあの編集というか記者の立場でもですねすごくこう参考になることが多かったと思います。
はい、
ありがとうございました。
あ、こちらこそどうもありがとうございました。
はい、というわけで朝日プリンテックの村瀬武彦さんのお話伺ってきました。もうあれですか、新聞以外の印刷もかなり、事業に占める割合としては大きくなってるんですか。
そうですね、徐々に徐々に大きくなってきてますね。
なるほど。
あ、やっぱり新聞の方が大きいですけど。まあまあ、
はい、それはあれですね、我々がデジタルよりも紙の方がどうしても大きいというのと同じようなことでしょうけれども、
はい、
やっぱり新しいことにこうどんどんチャレンジしてる。
そう、その通りですね。
なるほど、はい、だからですね、本、ポスター、カーボン紙、それから横断幕、
はい、はい、
もう印刷物っていうものだったらもういろんなものを手掛けていらっしゃるわけですね。
そうですね、もうどんなことでもまあ印刷していくってことですね。どんなものでも印刷していくことですね。
で、多分これ聞いている方でも実はこういう印刷物があったらいいんじゃないかっていうアイデアを持ってる人いると思うので、
はい、
そんなのもあればぜひね、お気軽に朝日プリンテックの村瀬さんにお声掛けをいただければ、
はい、
なんかこういい商品に結びついていくかもしれないですよね。
そうですね、もう逆にアイデアも欲しいぐらいですね。
欲しい。そうで、はい、ぜひあのこちらのフォームから何かありましたら寄せていただければと思います。村瀬さん、どうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。